さんレディオ。
はい、自称日本一ラーメンを食べた男大崎がお送りしますインターネットラジオトラさんラジオが始まります。はい、今回はですね、11月2日から6日か6日の5日間にわたって開催されました東京ラーメンショーを振り返ってみるということでですね、行ってみたいと思います。今回で第3回目ということになりますけれども、まあ、3年連続やってるわけなんですけどね、駒沢オリンピック公園で11月2日から6日までの5日間ということでやらせていただきました。全部でですね28ブース、全国からですね延べでいうと100店舗ぐらいのお店が ある意味では単独で出たお店がいくつか、単独で出た店がですね 1,2,3,3 つですね。あとは全部コラボなんですけども、一番多かったコラボは40店舗ぐらいで長野県からですねコラボということで、出てきていただいたり、まあ多かったのは、まあ、3店舗ぐらいのコラボですかね、が多かったですけども、全部で100店舗ぐらいがその28ブースに分かれて、全国のご当地ラーメンあるいはそのコラボラーメンということで提供していただきまして、ラーメンの美味しさ楽しさというのを楽しんでいただこうというようなイベントということでやらせていただきました。今回はですねやっぱり震災がありましたので、3月に震災がありましたので、大きなテーマをですね震災復興ということで位置づけまして、ラーメンの売り上げの 10% を現金として募金しようということでスタートさせていただきました。当然お店にもご協力いただいて、まあ、当然それに、ご了承いただかないことにはですねスタートできませんので、お店の方にもご理解いただき、むしろそういうことでじゃあ頑張りましょうということで言っていただいて、東京ラーメンショーがね、なんとか開催することができるようになりました。結果としましてはですね5日間で、来られた人数が28万人、提供していただいたラーメンの排出が15万8000食ということになりました。よくですねこの人数とその排出についてですね聞かれるわけなんですけれども、28万人も来て15万しか出てないのかというようなことでよく言われたりするんですけどね、実は本当に混んでて、食べずに帰られる方結構いるんです。じゃあ12万人も食べずに帰ったのかというとそうでもないわけなんですけども、まずこの、まあ、簡単にですねその数の出し方っていうのは、まあ、イベントによって違うのかも分かりませんけれども、実はですね、我々におきましてはだいたい1時間ごとに、人数っていうのをざっとで集計するわけなんですね。で大体行列28ブースで行列が何人ぐらいできているのか、チケットでどれぐらい並んでいるのか、あるいは食べてる人が大体どれにぐらいいるのかっていうざっとの数を数えまして、その1時間あたりにいる人っていう数を数えるわけですね。それを1時間単位で全部数えて1日の合計を出しますので、まあ極端なこと言うとですね朝から最後まで、ある一人の人がいた場合ですね、その人はですね10人分になってしまうわけなんですね。でまあ、ちょっとその辺で数的なマジック的なものがあるわけなんですけれども、ですから、例えば11月3日が一応最高で9万人ということで来てるわけなんですけれどもね、9万人の人がその会場に足を運んだということではないんですね、正直言いますと。そういった点で、こう28万人の人に来ていただいて15万8000食という、まあ、数字的なマジックっていうんですか、誤解がちょっと生じたりすることもあるんですけれども、俺一人で10杯食べてんのになんで15万8000食なんだろうなとかね、そういう思う方いらっしゃるかも分かりませんけれども、ですから数字の報告的にはそういうふうになってるわけです。でこれはですね消防署の方、あと警察の方、まあ、いろいろ相談をしながらその人数っていうのは、決めたり発表したりさせていただいておりますので、我々が勝手にですね、B1 グランプリに負けないように数字を言おうとかですね、そんなこと言ってるわけでは全くなくてですね、数字の出し方っていうのはそういうことがあるわけです。で、28万人で15万8000食ということですね。で、この東京ラーメンショーっていうのはですね、B1 グランプリなんかと違いまして、その1位を決めるものではない、勝ち負けを決めるものではないというイベントですね。ラーメンの美味しさ、面白さ、楽しさっていうのをより多くの人に楽しんでいただきたい。あるいはラーメンが好きな人に、その全国の食べたことがないような、美味しいラーメンを食べていただきたいと。あるいはラーメンの奥深さを堪能していただきたいということで、始めたイベントで、あるわけです。 まあ、そうした中で、マスコミの方はですね、こちらの趣旨をなんていうんですかね、顧みずに、一番売れたのはどこなんですか、一番売れたのはどこなんですか、教えてください、一番頑張ったとこはどこなんですかみたいな形でですね、よく聞いてくるわけなんですけれども、まあそのこともあって第1回目からですね、1位のお店だけは一応発表するようにしてたんですね。でそれがですね、ちょっと良かったのか良くなかったのか、なんていうか、そのところだけが一人歩きしてしまうところがありまして、まあ第1回第2回っていうのはですね、富山から来ていただいてた麺屋いろはさんが2年連続1位だったわけですね。そうしますと、2年連続1位のお店は今年は1位を取れるんでしょうかみたいなことで放送されてしまうとですね、ものすごくやっぱりそっちに集中しちゃったりするわけなんですね。だからその辺の問題もちょっとあったかなというのは感じてる次第ではあります。だからといって今年は発表するのやめようというふうに考えてはいたんですけど、やっぱりかなりしつこく聞かれてしまいまして、まあ、とうとう、いうことになってしまったんですが、まあ、3年連続でその麺屋いろはさんが1位になったというようなことですね。しかもですね、ダントツなんです。これがですね、本当にすごい、こんなに差がつくものなのかっていうぐらいですね、差をつけた1位で、実は初日だけですね、ちょっと負けて2位になってしまったんですけれども、それ以外は2日目3日目4日目5日目もぶっちぎりでですね、突っ走って合計1位ということになったわけなんですね。で、まあ、なんでこんなにいろはさんがすごいのかって、まあ、いろんな人に聞かれるわけなんですけれども、まあ、それについてですね、ちょっと言っておきますと、まずそのイベントが始まる前までの事前準備がこのいろはさんはものすごいわけなんですね。まあ、28ブースもあるとですね、今回はいろはを抜くぞなんていうお店も何軒かあるわけなんですけれども、いろはさんはそういうふうに狙われてるっていうことを知ってるわけなんですね。知ってる上でなおかつそれで自分で自分のお尻を叩いてですね、今年も1位を取るぞということでスタッフの人を鼓舞しながらですね、頑張ってきたわけなんですね。ですからその1位を取るための事前準備っていうのが相当必要なわけでして、いろはさんがやったことっていうのはですね、まずは富山、地元富山のですね、挨拶回りですね、例えば県庁であるとか市役所であるとかですね、いろんなところを回って、ぜひ東京にこういうイベントやりますから、富山代表として出ますから応援に来てくださいと。まあそこから何人ぐらい来たのかっていうのはちょっとわかりませんけどもね。それと、首都圏、まあ関東なのかな、関東の富山県人会とかですね、富山出身者がやってる、例えば会社だったり集まりだったり、なんかそんなところにも一生懸命顔出したり手紙を出したり、したらしいですね。富山を応援してくださいということで、だからその、根回しというんでしょうか、活躍ぶりには本当に感心してしまいますね。それとこのまま店主から聞いたんですけれども、ミクシー、ブログ、フェイスブック、ツイッター、これフル活用したということなんですね。まあ一人でも多くの人に来ていただきたいという思いから、そういう今のですね、IT ツールを使いまくって使いこなしてっていうんですかね、一人でも多くの人を会場に足を運んでいただく努力をしたということですね。で、それは、まあ、我々実行委員会としてもですね、非常にありがたいことなわけです。まあ、もちろん、いろはさんに足を運ぶということで来た人もですね、当然ながら他のお店も食べていくでしょうから、そういう点では大変こちらも助かったわけですね。それと、今度、たくさん人が来てしまって、大行列ができた時に、じゃあそれを捌けるだけのオペレーション能力はどうするのかということですね。これまた徹底的に準備をしてたわけなんですね。まあ、そういうラーメンをですね、なんか機械的に工場的に作ってどうなんだっていう、こだわりの店主から、まあ、クレームじゃないですけども、チェックっていうんですか、なんか、さしさんはどうなのということでありましたけれども、まあ言わんとするところは分かりますけれども、ね、たくさん来ていただいた人にたくさん食べていただくということは我々としても本意ではあるので、そういう気持ちはありますので、たくさん出していただくということはいいんじゃないかと思うんですね。手抜きは良くないとは思うんです。手抜きは良くないけれども、そのたくさんの人に食べていただくという努力は大歓迎なわけですね。で、どんなオペレーションでどんな努力をしてたかと言いますと、まず16人体制っていうんですね。これは ブースはですね、まあその大行列で来てないお店だからできることなのかも分かりませんけれども、最低3人いればなんとか、ラーメンというのは提供できるものなんです。まあ平均的に私が見た感じだと4人ぐらいで回してるところが多かったようには思いますけれどもね。まあ人が多ければ、早くできるかっていうとそうでもないわけなんですけども、逆に邪魔になってですね、できなくなることなんかもあるわけなんですね。まあそんな中、16人体制っていうことでですね、どんなことをやってたかというとですね、例えば麺茹で担当は麺茹で担当。これはまあある意味他の店もそうだとは思うんですけれども、ここのすごいのはですね、麺を揚げたら次の麺を入れる担当っていうのがいるわけなんですね。麺を揚げて麺を持ってるわけじゃないですか。麺を持ち上げてる時に麺茹でが空になる時間がもったいないので、麺を揚げた時にその空いた麺茹でに、麺を突っ込む担当っていうのをなんか用意したらしいんですよね。これがすごいですよね。それと、去年なんかと比較しまして、あるいは他のブースと比較しまして、ここはですね、チャーシューを4枚入れてたわけなんですね。なんていうんですかね、その配数1位を狙うんであれば、ちょっとせこいことを考えるとですね、まあ、原価もちょっと下げて、作業も簡単にして、できるだけ配数を多く出すようにしようなんてことも考えがちではありますけれども、こちらはですね、去年と比べましてチャーシューの枚数を増やしております。それとトッピングの何て言うんですか、種類っていうんですか、それも増やしてますね。最終的には今回薬膳というテーマを持ち込んできましたので、その薬味的なものをですね、振りかけたりするわけなんですね。そういう意味では去年と比べますと手間のかかるラーメンをあえて作ってきてるわけなんですね。で、今回スープにおきましても、現地で野菜を炊いてるというふうに言っておりましたので、昨年と比べても手間のかかったラーメンになってるわけですね。で、すごいのがですね、さっきの麺茹での話もすごいわけなんですけれども、例えばチャーシューですよ。チャーシュー4枚乗せるって言ったら、1、2、3、4で、まあ、1枚乗せるのに 0.5 秒かかったとしても2秒かかるわけですね。1枚乗せるのに1秒かかったら4秒かかるわけです。それをですね、4枚のチャーシューを揃える担当っていうのがいるらしいんです。これがすごいですよね。で、4枚のチャーシューを揃えておいて、端かなんかで1回で入れれる、つまりワン作業で、盛り付けができるというようにしてるらしいんですね。で、そのチャーシューを4枚揃える担当とチャーシューを乗っける担当っていうのはまた別に存在してまして、チャーシューを1秒、まあ1秒じゃないな、 0.5 秒で4枚乗せれると、乗せるというような環境をですね、作ったらしいんですよね。すごいです。本当に一杯のラーメンを出すために いかに1秒2秒削れるかというようなことで、かなり、工夫されたということですね。これがすごいです。それが最終的に一番の記録が、土曜日10時間営業時間10時間で、4300杯というですね、とてつもない数字を立ち上げたわけですね。4300杯って10時間ですから、1時間で430杯、それを60で割ってみてください。1分間で7杯ぐらいですか。これは本当すごいことですよ。1分間で7杯だと麺茹で上がってないんじゃないかとか思われるかも分かりませんけれども、こちらの麺はですね、1分40秒の茹でらしいんですね。ですから、用意スタートということなんで、1分40秒で、茹でて、麺茹で機が2つ、で、それぞれ6玉、6玉用意されてるらしいんですけれども、ですから1分40秒で12杯ずつ出していくという計算なんだそうです。ですから1分40秒で12杯というのをですね、10時間やったらどうなるかというのを計算していただくと、多分4200になるんだと思うんですけども、計算上4200なのに4300杯出てるというのは一体どういうことなのかということですけどね。これはフライングしたのが、もともと開始前からもう行列ができてましたんで、もしかしたら多少早めにスタートして、8時になって並んでる人にも提供してということで、まあ、ちょっとそういう意味で100杯ぐらい多めに出してもらったのかなという感じですけどね。ものすごいその企業努力、店舗努力があったわけなんですね。ですからこの辺はですね、まあいろんなお店からまあやっかみとかなんかいろいろありましたけれども、まあ実行委員会的にはですね、いろはさんの頑張りっていうのは本当に大変ありがたかったなというふうに思ってるのとともに、その1位を、狙う、1位を取るためのその努力、事前の努力、あるいはイベント当日の努力、工夫、こうしたものがね、本当にすごいなと思って改めて、感心しましたね。それとですね、 面白かったのはそうですね、あのバトプリという新人コンテストみたいなのがあったんですけれども、これがですねなんと優勝したのがですね、ヘイタクちゃんというお笑い芸人が優勝してしまったんですね。これ、いいのかなっていう感じでした。正直言って私も審査員やってましたけれどもね、でも本当に美味しかったんです。まず予選で、美味しく、ちょっとしょっぱかったんですけれども、それでも1位通過でしたね。で決勝でそのしょっぱさっていうのは微妙にうまく調整されてまして、2位に結構な差をつけてですね、優勝しましたね。本当に美味しい、澄んだスープの塩ラーメン、でしたね。まあその中にはいろんなそのヘイタクちゃんなりの思いがですね詰まっていて、その辺がラーメンいっぱいに現れたのかなという感じがします。芸人としてですね全国いろいろ回ってる中でやっぱり苦労して回ってるわけですね。なかなかその例えばグリーン車には乗れないでしょうし、厳しい中で旅していく中で、北海道のですね、どこだったかな、北の方でなんかホタテ、を食べさせてもらったとか、なんかそんな感動の話があったりするわけなんですけど、それで今回のラーメンにはホタテも使いたいという思いがあったらしいんですけども、あるいはですね、実は第1回の東京ラーメンショーに彼はお客さんとして、見に来たんですけども、私が司会をしたトークショー、ラーメンの鬼佐野さんですね、佐野稔さんのトークショーを見に来てたわけなんですけども、その時の格好がですね佐野稔さんの似たような格好をしてきたわけですね。でまあちょっとステージに上がっていただいて、佐野さんとちょっといくつかの言葉のやり取りがあったんですけどね、その時から東京ラーメンショーでは逆にスタッフの方で参加していただくことになりまして、で第3回目はそのバトプリに出場しという感じなんですね。なんか東京ラーメンショーには欠かせない人物になってきてしまいましたけれども、で今回麺とかですね、まあスープもそうなんですかね、まあ佐野さんの影響をかなり受けているというようなところもあってですね、そうしたいろんな人に支えられて出来上がったラーメンとみんなところがありましたね。それはまあバトプリっていうのはなんかステージ的にもですね、見た人もこんなで面白いんだろうかと正直思いながらこちらもやってるわけなんですけれども、歌って踊ってっていうわけではないですからね、しかも食べることもできないのでどうなのかなと思いながらもやってはいるんですけれども、非常に感動の、バトプリ決勝でしたね。で優勝しましたそのヘイタクちゃんもいろんな思いが多分詰まってたということもあったんでしょうけれども、もう号泣でしたね。大号泣。最初のうちは、ちょっとやっぱ芸人魂というか、コメントしてたんですけれども、喋れなくなってしまいまして、喋れないどころかもう本当に、おえつですよね。わんわん泣き始めてしまって、本当に、私も困ってしまうぐらいもう泣いてしまいましたね。まあそんな感動の決勝、あれまあ優勝者が誕生ということでね、これは非常に感動的な感じでした。まあ本当はバトプリで優勝して、まあ後々お店を出すことになれば、ラーメン協会として、あるいはラーメンデータバンクとして、バックアップしていきますよということでのイベントなんですけれども、まあ本人としては、芸人としての道もなかなか捨てきれないので、ラーメン屋さんにはすぐにはならないと思うと、こういうようなことは言ってはおりましたけれども、まあラーメンに感謝しながら、芸人人生を生きていくみたいなことを言ってましたけどね。まあ非常にいろんなイベントがあった、出来事でしたね。東京ラーメンショーでしたね。それとですね、これ結構面白い話なんですけれども、まあ行列ビッグスリーというとですね、その1位になった麺屋いろはさんと、あと、無鉄砲&富田というですね、もう最強コラボといいますか、これはまあ、組み合わせ発表の時に、まあ一番行列ができるのはここかななんていうところは私もある程度予想ができた組み合わせではあるんですけれども、この行列も非常にすごかったですね。それと、もう一つが秋田県のブースなんですね。だいたいこの三つが、行列でものすごい感じだったと思います。で、秋田県のブースというのはですね、そんなにテレビにも雑誌にも全然露出してなかったんですけれども、最初のうちから結構行列ができて、最終日にはですね、なんと行列ナンバーワンになってったんですね。どんどんどんどん行列が伸びていきまして。で、まあ私もテレビなんか出るときにはラーメン評論家ということを言われてるわけなんですけども、ラーメン評論家的にですね、それを 解説してくれと言ってもですね、これはなかなか難しいなというようなところで、まあいろんな人から聞かれるわけです。尾崎さん、秋田のあの行列っていうのは一体何なんですか、あれ有名店なんですかとかですね、結構聞かれるわけなんですね。それについて答えられなかった自分っていうのも情けなくてですね、4日目と5日目に並んでる人にいろいろ聞いて回ったんですね。ちょっと失礼なんですけども、なんでこちらに並んでるんですかということで、まあ、何十人かの人に意見を聞きました。大体大きく声で3つの答えが返ってきました。ですね、1つが去年食べて美味しかったから、多分今年も美味しいラーメンを出してくれるんじゃないかというようなことですね。いわゆるリピーターのタイプですね。2番目が、そのブースの、装飾看板ですね、これが結構良かった、なんか引きつけられるものがあったと。その看板に一番大きく目立つように書かれてたのが比内地鶏という言葉なんですけどね、その言葉に惹かれたという見せ方の勝利みたいな感じですかね。そういう人がまた3分の1になりましたね。で3番目がですね、これがですね、その人間の深層心理といいますか、非常にああそうなんだというのをね、私も思いましたけれども、聞きましたら行列だったからということなんですね。じゃあなんでいろはさんとか無鉄砲さんは並ばなかったんですか。それはまあ前にも知ってたし、こっちのお店は知らなくて行列ができてたので、気になって並びましたという感じなんですね。だから行列が人を呼ぶっていうのは本当に正しいんですね、あるんですね。だからそういう意味ではまあ路面店においてもですね、あの行列を作ることが本当に一番の宣伝だというようなこともありますように、その行列というのは本当に人が人を呼ぶということでですね、いい効果があるんだなというのを改めて認識した次第でして、で実は秋田のブースというのはですね、その、錦という店主の遠藤さんという人がですね、実は初日から最後までほぼ一人でラーメンを作ってたわけなんです。ですからそんなこともあってですね、ちょっと回転は遅かったんですね。だから行列ができてしまったっていうのもあるんですけれども、ただその行列に並んででも食べたいっていう思いですね、あんまり大行列ができてしまうと当然ながら人っていうのは離れてしまうものなので、そこの吸引力ですよね、磁石でいうとそのくっつく力、それが強かったっていうことはその秋田なりの吸引力があったんだなというふうに思いますね。あ、それとさっき一人でやってたっていうふうに言いましたけれども、これは人手不足なわけじゃないんです。その遠藤さんっていうのはですね、男気があるというか、かっこいいっていうんですかね、なんていうんですかね、勝負みたいな感じでこの東京ラーメンショーで最初から最後まで俺一人でやりきるというのを今回心に決めて、出てきたらしいんです。もちろん配膳とか後片付けとかそういう意味でのスタッフはいらっしゃったんですけれども、ラーメン作り共にタレを入れてスープを入れて麺を茹でて湯切りをして、麺を盛り付けて麺をほぐして、盛り付けをするというこの一連の作業ですね、なんと一人でやってたというですね、これはすごいことですよね。で実は初日に、1時間ぐらい残してですかね、スープ切れ終了ということになってしまったんですけれども、後で実は聞いたんですね。どうしたんですか昨日はということを言った。いやー、尾崎さん申し訳ない。実はね、体力が続かなかったんだ。実は一人でやってて体力が続かなくて、ここで準備不足で本当に申し訳ないということでね、かなり頭を下げられてしまいましたけれども、次の日からはそんなこともなく、頑張ってですね、あげてます。もちろんトイレに行くとかそういうのはあったんだとは思うんですけれども、ほとんど一人で、成し遂げたというですね、本当にすごいなと思いましたね。で本当は28ブースこれそれぞれですね、その後日談といいますかそういうのがあるんですけども、それを語っていくとですね、3時間ぐらいかかりそうな感じなので、まあ、今回はちょっと代表的なとこだけ紹介させていただきましたけどもね、こういった形で、ラーメンショーまた来年も再来年も、まあ、10年ぐらいなんとか続けることができないかなというふうに思っております。まあ、もしまた来年以降また開催する際には、皆さんも足を運んでいただいて、いろんなドラマを、ドラマっていうのはね、あそこに会場に来ただけじゃなかなかわかんないですけどね、いろんなラーメンを食べていただければというふうに思います。どうもありがとうございました。